ソイル&ピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂の
シーサイドゾンビ、シーサイドゾンビ始まりました。ソイル&ピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂がお届けします。
ねえ、
はい、
知ってた？
何？え、何
ですか？植物って喋るんだぜ、
はい、わー怖い怖い怖い。
いや
怖い話が始まった。
意思疎通ができるんだって。
植物
同士が。それ なぜかっていうと、
はい、
例えばその植物も助け合うことがあるっていうのが、
は
あ、なんか論文読んだんだけど、例えばその木の切り株があって、樹齢なんだろう、樹齢800年ぐらいの切り株があってずっと生きてるんだって、
はい、
でそれってさ、もう切り株だけだと木ってもう生きていけないじゃん、うん、普通その葉っぱでこう光合成とかして生きてるわけじゃん、
はい、
でもどうしてその切り株がずっと生きてるのか調べたら、根っこの方で他の木がこう根っこ同士でつながり合ってその木を助けるというか、それでずっと生き延びてる。
わー、なんか涙出てきそうでした。
すごいよね。
だって見えないところで、つながって助け合ってるわけですよね。
そうですよ。
何ですかそれ、どうして急にそんな話を。
ん、いや、たまたま来る前に読んだんだそういう
人に教えたかった
教えたかった早速この知識を
3月ラストの放送に、
どう
仕入れた話
ちょっとした豆知識
あ、でもなんか夢がありますね、そう考えたら。
そう、でもさ、植物ってやっぱ不思議じゃない。その観葉植物を置いててすごいいきなり枯れたりとかするじゃん、
はい、
でもやっぱさ、そういうのってこの、なんだ、自分がこうやっぱ健康が良くなかったりすると吸い取ってとかさ、そういう感じ取ってとかさ、そういうのあんじゃない、やっぱり。
なので美容室は植物が枯れやすいって聞きます、
あ、そうなの、
何かこう自分を変えたいとか、こ
う
環境を変えたいっていう人たちがこう、髪を切っていくので、それと同時に、例えばハッピーな人だけじゃないじゃないですか、美容室に来るのって。そのなんかこう負を持ってきて一緒に、だからその空気が植物に伝わるんですって。
あるのかも、だってさ、なんだっけ、去年か一昨年の小学生がさ、
はい、
夏休みの研究みたいなやつでさ、ありがとうと死ねっていう論文みたいなのあったじゃん、
はい、ずっと話しかけるやつですよね。
そう、だから一方の、だから水だったっけあれ、一方の水にありがとうってずっと話しかけて、一方の水に罵声みたいなのを浴びせる。でそうするとこの死ねというふうに浴びせてた方はどんどん腐っていくけど、こうありがとうって言ってた方のペットボトルは全然こう綺麗なまんまという。
そう、なんかもう結晶が変わってくるんですよ、ね、
そう、だからその水の結晶とか見ると全然もう違うんでしょ、ってことはやっぱ言霊ってあるんだよ。
だから
そう、
どうぞ、
言って。
だから子供は小さい時からこう、かわいいねかわいいねかわいいねってずっと育てておくべしじゃありません、
まあまあそうす、まあ、僕が言いたいのは普段からそういう言葉遣い
あ、それはもちろん
ですね、大事でしょ、人に対してこの嫌なことを言ったりするとやっぱそうなっちゃうし。
そうですよ。
でもいいこと言うとそのますます綺麗になる。だからいいことばっかり言って美人になれるんじゃない。
なんかこう自分の放ってる言葉が、相手に言ってるつもりでも、それって自分が放ってて自分が聞いてるので、
そうだよね、
まんま自分に返ってきますから。
そうだよ。
だからもう嫌なことを人に文句ばっか言ってる人って、その人自身も嫌な負の連鎖しか起こんないですからね。
そうでしょ、だから逆に言えばいいことをずっと言ってたら、自分にも返ってくるってことでしょ、ね、だからいいことをいっぱい言っていけばいいんじゃないの、
そうですよ、
ね、
また春を迎えまして、来月からね、新しいスタートの方多いじゃないですか。
そうだよ。
だからちょっとここでなんか変えたいなっていう人は、
そう、
お金もかからない、
そう、常にポジティブなものを発してください、ゲストゾンビ。
サイドゾンビ。さて今週のゲストゾンビはジャズシンガー和田明さんにお越しいただきました。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では
紹介の方よろしくお願いします。
はい、鹿児島県出身和田明さん、美術科に進学し絵画を専攻するもブラックミュージックに没頭、2012年本格的にジャズシンガーとしての活動を開始されツアーを重ねます。そして2015年和田明松本圭司名義で自主制作 CD アルバム11を発表、なんと手売りで1000枚を1年で売り切ります。さらにニューヨークへ短期渡米し現地ミュージシャンとのセッションに明け暮れ、帰国後はテレビ CM に起用されるなどテレビやラジオの CM 制作にも携わっています。さらに昨年若手ジャズミュージシャンの登竜門と呼ばれる第4回ちぐさ賞を受賞、各新聞社そしてジャズジャパン誌に取り上げられました。そして来月ちぐさレコードよりレコードの発売デビューが決定しています。スモーキーベルベットと評される甘く繊細ながら迫力もある独特な声で注目されているシンガーさんです。
はい、
どうです、
もう恐縮ですね。
いやもうこのみんなこれ読まれるとね
なるでしょうね、
ちょっぴり照れくさくなったり、
なるなるでしょうね自分のことを目の前でこれを読み上げられるというでもどうなんですか、はい、その、はい、俺もジャズをやってるんですが、はい、そのルーツというかもう始まりは何なんですか。
始まりはですね、もともと高校の頃はパンクバンドやってまして、実は
あ、じゃあ同じような経歴なんだ。
ああもうバックオンですね、それこそね。
タブさんもメタル。
僕はもうメタルなんですか。グラインドコアっていうジャンルなんですけど、
グラインドコア、
そうなんです、ノイズに近い感じなんです
。そうなんですか。
え、高校はパンクで、じゃあその前はもうピアノとかやってたの。
ピアノ一応習ってましたけど、でも小5まででもうやめちゃってて、もうその頃はもうやっぱ外で遊ぶのが好きな子だったんですけど、でもともと子守歌代わりに母がジャズピアノ弾いてくれてて、本格的に活動しようかなって思った時に、まあ、ルーツミュージックに立ち返ろうって思いがあって、そしたらあそこかなっていうことで母のその芸術作曲音楽に、はい、立ち返ったっていうことですね。
待って、でもさ、はい、その今小5までピアノやってました、
はい、
で子守歌代わりにジャズ聴いてました、
はいはい、
中学校の頃は音楽はどうだったんですか。
ギターを買って、あ違う、弟にプレゼントして、したやつがあったんですけど、両親がですね、エレキですね、まあ、それにドハマりして、でもハードロックとか70年代の、とかそれこそコピーしまくってましたね。
あ、でもそこでバンドやったりとか
組みたかったんですけど、高校までなかなかメンバーいなくて、周りでやってる人って言ったらやっぱギターぐらいしかいなかったんですよ周り。
まあまあまあみんなギターだからね。
ですよね、
モテたいっつったら
ね、なかなか、そうなんですよ。
で高校入ってじゃあパンクバンド、
そうですそうです。
パンクは何を聞いてたんですか。
もうニューヨークの初期パンクみたいなやつやってて、
あーってことは
もうラモンズ神様みたいな、
まあね、ラモンズはね、
どれだけ右手が早く動くかっていう世界
か、ね、はい、まあだからまあラモンズとか僕に言わしたらまあもう遅いっていう、あのグラインドコアの
そんな差があります。
僕はもうめちゃめちゃ早い音楽やってたんで、だから、はい、ナパームですとか知らないか、
名前は聞いたことありますけどね。
だからテンポ550でも俺遅いって言ってた。
どんだけ早いんですか。だから
メタリカのことフレンチポップって俺言ってたの。あのいやフレンチポップが悪いんじゃなくてちょっとあのすごくあのなんていうのキャッチーに聞こえるっていうか、
そうですよ、ね、
軽いか気持ちで聞けるっていうスレイヤーとかさ。
マジですか。
いやでも、そこからその学生時代、はい、高校時代に、はい、その音楽やってパンクやって、
はい、
でも美術科に進学っていうのはその大学か何かの。
はい、そうですね。
でも大学で美術科に進むって相当美術の勉強してたりとか、
はい、ね、あでもそれが実は、はい、あのそれこそ課題なんですよ僕、課題の教育の美術なんですけど、そう教育学部だったから、なんていうんですかね、まあ、実技も大事ですけど、はい、そのセンター試験も大事で、つっても高校2年までドンケツだったんですけど、まあ、頑張ってやりましたね。デッサンも高校3年生の6月かなから始めて、なんとかと。
それはなんでその将来画家になるぞってなったの。
もともと絵描くのも好きだったんですけど、なんでしょうね、あの授業中にですね、あの将来どうしようかなと思った時に、中学の時の美術の先生の絵を描いてる姿を思い出して、これだと思って次の休み時間にはもう美術室にガンって行って、先生美術 受けさせてくださいって
。
ダメだって言われて、
ダメだって言われ
て、ダメだって絶対間に合わないからって言われたんですけど、でそれから3回頭下げに行って、うん、ようやくじゃあまあなんか書いてみろって言われて、うん、書いたらあ君いけるかもとか言われて、
じゃあやっぱりセンスはもう持ち合わせて、
そうなんだね。
ストーリーとしてはそういう感じですね。
すごい、
はい、割と激しいストーリーですよ
ねパンクから美術まで、
もうひらめきのように先生の姿を思い出し
すごい、はい、
2時間数解いてる時でしたけど、
2時間数の時
2時間数の時に先生のお尻を思い出して、
わあ、
空間にこう書いてる姿を思い出して、
はい、でもその課題に進んで教育学部、うん、だって教育実習とかも
行きましたよ。
そうですよね、
教育実習って言ったら付属に行くんでしょ。
ね、2つに分かれてて、付属側とあと田上小、
はい、
僕小学校だったんですけど、田上小に行きまして、
先生やったの。
やりましたよ、
このこわもての顔で
当時はそうやったんですよ、ひげも生えなかったし当時は。
いやもうすごい貫禄だよね。
ねえ、まだ20代ですけども、
そう、スラッと姿勢が高くて、はい、
貫禄はすごいですよね。
貫禄はでかいからね、
うん、体格もよく、
当時は爽やかだったんですけどね。
で子供疲れた、
かなり疲れましたね。
あ、そう、
遊ぼう遊ぼうで。
じゃあもう学校の先生の道いいなって、その強くなるんですかそこで。
最初はもちろん魅力を感じてそういう道に進もうと思ってたんですけど、やっぱり実際体験してみると向き不向きは明確になってくるじゃないですか。でちょっとこれを仕事にしていくのは多分向いてないぞっていうのをなんか感じちゃって、まあ子供のこともちろんずっと大好きなんですけど今でも、でも毎日同じ場所に通うっていう単純にそこがちょっと厳しそうな気がして。
なるほど、どうなの、ちゃんはまさん教育実習とかやってない？
行ってません、私は母も兄も学校の先生なんです
けど。あ、そうなんですか。
はい、
あ、そう、
ずっとその教育学部行って、その教員免許を取れるように、ちゃんとその履修しなさいよって言われてたのを、もうそこだけ無視しました、そこだけ無視。